暴れラジオスさんお聞きの皆様、どうもこんにちは、しげちでございます。本日は暴れラジオスさん第117回収録時における録音してるつもりが音全然取れてないやーん事件についてご説明したいと思います。いつもの通りですね、4月15日金曜日の深夜に、あ、15日じゃないですね、4月14日金曜日の深夜にですね、まちゃん中と第117回の収録に挑んだわけですが、まあ、我々ラジオスさん収録の前にですね、一回音声チェックということで、まあ、テストパターンを取りまして、でそれの音声チェック、はい OK ですという確認が取れましたので、いつもの通りこの117回を収録に挑んだわけでございます。約2時間ですね、収録を取り終えまして、その完成したファイルを、編集担当のチャンナカの方に渡しましてですね、じゃあ後の編集よろしくお願いします、わかりましたということで、いつも通りその日は終了しました。ところが翌日ですね、チャンナカさんから LINE が届きまして、兄さん昨日の音声全然入ってませんやんという連絡をいただきました。いやいやいや、そんなわけあらへんやろ、いつも通りやってるのに、ということで私もマスター音源を聞き直してましたところ、びっくりすることに全く無録音の状態であることに気づきました。そしてですね、そんなわけないと、毎週毎週やってることなのに今週にかけてなぜ取れてないんだろうということで原因を究明したのですが、結果が分かりました。その結果というのは、ミキサーのアウトのところのつまみゼロになってますやんということが判明しました。これなんででしょうか。この出力のところの、つまみがですね、完全にゼロさしてまして、それいくら大声で喋っても音出てませんやんという状態になってた。これが原因であることが判明いたしました。いやー、びっくりしますね。何でしょうか。収録しながら暇だったんですよか。ぐりぐりぐりぐりいじってるうちにゼロにしてしまってたのでしょうか。私、全然覚えてなくてですね。ミキサーに触るなというのは、やっぱり鉄則なんですかね。まあ、ちょっと音の、何ですか、波形を見ながら、ちょろちょろちょろちょろいじってるうちに無意識のうちにゼロにしてしまってたんですね。というわけで第117回の放送は途中から音がフェードアウトしているという意味のわからない収録状況になりまして、まあ結果、兄さん取れてまへんやんというこのような事態を招いたのでございます。つまり犯人はわしということになりました。で、さらにですね、この117回、間の悪いことにですね、実は、とあるゲストの方をお招きしたという、とてもとても大事な回でございまして、そのゲストの方にも、ご迷惑をかけるという、体たらく。出演されたゲストの方には、この場をお借りしまして、重ね重ね、お詫びしたいと申します。どうも申し訳ございません。こちらのゲストの方には、早速、すいませんでしたというメッセージと、もう一玉すいませんお願いできませんかというところでご連絡を差し上げた次第でございます。というところで、暴れラジオスさん第117回ですが、幻の回となってしまいました。おそらく117回はしれっといつも通りにこの後に放送されると思いますが、皆様、この117回、おそらく、久々のポロレス回になっていると思います。すべて、二玉目の収録でやることを、逆に今、暴露した上で、次回、放送させていただきたいと思います。では最後に、貴重な、 出演をいただきました。ゲストの方に向けて一言お詫びを兼ねてメッセージを送りたいと思います。そういうわけで昨日の収録なし。以上、第117回録音したのに全然できてなかったやん事件についてご説明させていただきました。ご清聴ありがとうございました。チャオ。フェアルン、フェアルン、フェアルンルンルン。フェアルンはアクション RPG。簡単操作の謎解きゲーム。片手でプレイもできちゃうよ。それってめっちゃ素敵やん。でも 3DS、ハードは 3DS。持ってるけれど子供のやつやん。じゃあできねえよ。子供のやつならできねえよ。二回続けて同じオチ。ルンルンルン。
はい。久しぶりの独演会になります。今回はですね、とあるアスリートについて話したいと思います。そのアスリートとは元 GP ライダーの加藤大二郎さんです。皆さんご存知でしょうかね。元 GP というバイクレースのカテゴリーはですね、国際モーターサイクリズム連盟 FIM が統括し、1949年に始まった二輪ロードレースの最高峰カテゴリーになるんですね。現在はドルナ社というスポーツマネージメントとマーケティングをする会社が、各種権利等を管理しているんですね。かつて、正式名称は FIM ロードレーシングワールドチャンピオンシップグランドプリックスと呼ばれていました。で、シリーズの略称は2001年までは WGP、ワールドグランドプリックスの略が一般的だったんですけども、2002年にその頂点にあたる 500cc クラスが MotoGP クラスというふうに改編されたのをきっかけとして、現在はシリーズ全体の略称に MotoGP というふうな名前が使われて、いますと。まあ、そもそもですね、この加藤大二郎選手がなぜこの私を特集しようかと思ったところなんですけども、もうすごくセンセーショナルなデビューを飾った、元 GP デビューを飾ったライダーだったんですね。彼はですね、わずか9歳の時に全日本ポケットバイクの選手権で総合優勝を飾るんですね。で、その頃から、まあ、偉大なタレント性を発揮していくわけなんですけども、で、時系列的にちょっと追っていきますと、1987年で11歳の時にミニバイクにステップアップするんですね。で、91年に全クラスでチャンピオンになります。16歳になって93年にロードレースにデビューを果たしまして、で、94年、全日本ロード選手権 250cc クラスでランキング7位ながら初勝利を、まあ、挙げたと。で、96年に地元ライダーの特別枠のワイルドカードっていうのがあるんですね、あの世界選手権には。で、その世界選手権の日本 GP、そのワイルドカードの、地元選手枠の、ライダーとして初挑戦して、いきなり3位の表彰台を、獲得すると。で、こうシンデレラボーイ的に世界にその名を広めることになるんですね。で、その翌年97年にはですね、ホンダレーシングホンダレーシングチームにこう加入することになりまして、で、全日本 の、ライダーチャンピオンを初制覇すると。で、鈴鹿の8対、8時間耐久レースですね。それでポールポジションを獲得するなど、で、すごい活躍するんですね。で、その年の世界選手権の、地元枠の選手としてワイルドカードのライダーとしてもまた参戦することになりまして、で、シーズン開幕戦の世界選手権の開幕戦日本 GP で地元ライダーのもう枠のそのね、ワイルドカードのライダーでありながら初優勝をしてしまうと。これがすごくセンセーショナルで、まだ正式なライダーでもないのに、こう世界トップライダーの中に入っていきなり優勝するというと、まあ、そういうのがすごくセンセーショナルだったんですね。で、翌年98年も同じようにワイルドカードで日本 GP で優勝すると、もうあいつはなんだということで世界中に名前が広め渡るっていうことになるんですね。で、2000年に世界選手権の正規ライダーとして初めて、参戦することになります。2000年はですね、イタリアのグレシーニレーシングというところに加入してですね、ロードレースの世界選手権に、250cc クラスにフル参戦します。で、第3戦日本 GP でシーズン初勝利、もう1年目からでいきなり優勝するっていうのはもう本当にすごい大気の片鱗をここでも見せつけるわけなんですけども、シーズン終盤にも3勝を挙げて、で、計4勝でランキング3位に1年目は終わるんですね。それでその翌年の2001年ですよ、 250cc クラスで参戦2年目にして世界チャンピオンになります。それがですね、なんと16戦中11勝を挙げる世界最高記録で圧倒的な速さを見せたんですね。もうこれをきっかけにですね、当時日本では文部科学大臣賞をですね、バイクのライダーとして初めて、受賞するような、まあすごい、もうとにかくすごい活躍ぶりだったんですね。サッカーの中山選手や、イチロー選手、野球の、まあ、ああいったその人気メジャースポーツの選手がこう文部科学大臣賞を取るということはまあまああったことなんですけども、この日本でこう二輪の人気があまりないところでこういった、賞を受けるっていうのは本当に、まあ、彼のすごいところといいますか、やっぱり才能をすごく感じさせるとこだと思いますね。で、そしてまあ翌2001年なんですけども、 250cc クラスで、2年目にして世界チャンピオンになったということなので、もうワンランク上、もう一番上のクラスですね、MotoGP という、まあ、カテゴリー名がこう付けられる前まで の WGP 時代では 125cc クラス、 250cc クラス、 500cc クラスっていう、まあ、3つのクラスで世界チャンピオンを競っていたんですが、まあ、2002年よりその 500cc クラスが MotoGP クラスと呼ばれるようになったんですね。で、その加藤大二郎さんはその MotoGP 元年、もう初年度ですね、世界トップカテゴリーにデビューすることになるんですね。MotoGP クラスはですね、その初年度では、まあ、ツーストの 500cc のマシンに加えて、4ストローク、4ストの 990cc のマシンが参戦できるようになったっていうのがあったんですね。で、当時、まあ、最強でありながら、まあ、現役でも今でも活躍しているバレンティーノ・ロッシ、ロッシの乗るホンダ RC211V とかですね、それがフォーストになるんですけども、その多くはですね、まあ、加藤大二郎の乗る NSR500 をはじめとする2ストロークのマシンの能力をすごく大きく上回る能力を持ってたんですね。でほとんどのレースにおいて2スト勢はもう優勝争いに加わることはなかったんですけども、その年のスペイン GP ですね、そのスペイン GP では2スト勢として、まあ、シーズン最上位タイとする、まあ、2位を獲得するなど加藤大二郎さんは活躍するわけですね。で第10戦のチェコグランプリ、そこからはですね加藤大二郎さんにも、4ストロークの RC211V を供給されることになりまして、でそのチェコでもいきなり2位に入りまして、でパシフィックグランプリではポールポジションを獲得で MotoGP クラスの初優勝が期待されたところではあったんですけども、まあ、その年は、優勝できず、シーズンを終えて、まあ、ルーキーオブザイヤーを獲得するっていうことになったんですね、うん、でここで少し振り返ってみたいのが、まあ、加藤大二郎選手が、まあ、250cc 時代でもそうですけども1年目で学び2年目でチャンピオンになっていくという、まあ、そういったところが節目節目であるんですね。でその初年度がですね結構体が小さめの大二郎選手にはですねこう大きくてパワーのある MotoGP マシンをこう扱いきれなかったんですね。でまあ2003年ですね、その年に初優勝、まあ、ないしはチャンピオンを目指すべくですねオフシーズンに肉体改造し、でウィンターテストもすごく熱心に取り組ん で王者のロッシーから最大のライバルじゃないかっていうふうにもう周りから、言われるようになったんですね。でラップタイムもロッシーを上回るものだったですね、うん、でまあ、スタートはしたんですけども、その年の開幕戦が日本グランプリの鈴鹿ですね。で予選はあまりちょっと好調とは言えない状態で11位だったんですね。でこの11位っていうのが、まあ、その年からですね鈴鹿の試験員 のレイアウトが少し変わりまして、特に鈴鹿を得意にしてた加藤選手はすごくこう慣れてた分違和感がちょっと出てしまったっていうコメントをしてたのをすごく覚えていますけども、まあでもとはいえ加藤選手ですよ。で決勝でまずまずのスタートを切ってですね、まあ、いきなり4位争いの集団につけるまでジャンプアップするんですね。ただですね3周目なんですけども 130R の立ち上がりでマシンがこう左右に激しく揺さぶられてコントロールを失ってしまうんですね。で立て直そうと試みては見たものの試験員のバリアに激突をしてしまいます。でですねまあ、発生から、激突して、で、まあ、ヘリコプターで病院に搬送されるわけなんですけども、2週間後に、意識不明のまま4月の20日お亡くなりになるっていう結末を迎えてしまうんですね。2003年の4月20日26歳のことでした。私と同じ年の方なんですけども、すごくこうなんて言いますかね、まあ、本当にパッと見はほわーんとしてると言ったらちょっと失礼になるかもしれないんですけども、本当にこの人レーサーなんですかっていうような穏やかな人なんですけども、まあ、もう本当にヘルメットをかぶると天才的な才能を発揮するというそのギャップですね、すごく人間的にも、魅力のある人だなと思い、まあすごくファンだったんですね。で私自身もバイクを乗るんですけども、その加藤大二郎選手のモデルのヘルメットを買ってしまうぐらい本当にファンなんですね。はい。でですね、 加藤選手の功績がすごく大きく評価されてですね、MotoGP の殿堂入りをするっていうことになるんですね。でそれが日本人初でありですね、まあ、長い歴史の中でも史上16人目ということなんですね。で使用していたゼッケンの74番も永久欠番になるっていうことなんですね。うん、日本ではですね、二輪のレースはあまり人気がないですけども、まあ、イタリア、まあ、ヨーロッパとか行くとですね、まあ、当時だとイタリアとかで、まあ、日本人といえば誰を思い浮かべますかっていうと、まあ、当時中田英寿選手が活躍していた頃ですけども、中田選手よりも先に加藤大二郎と呼ばれるほど、まあ、海外ですごく人気のあった選手でしたね。まあ今回ですね、まあ、こういったことで、まあ、4月20日が近いということで、私の大好きなバイクライダー加藤大二郎さんのことを少しでもちょっと知っていただきたいなと思い、独演会をさせていただきました。ですね、まあ、亡くなられた年に放送されたトップランナーという番組の追悼番組があるんですけども、そのリンクをちょっとブログとツイッターの方でも紹介させていただきますので、まあ、こんな素晴らしい日本人アスリートがいたっていうことをですね、ぜひとも皆様に知っていただければと思っております。以上、久しぶりの独演会でした。